キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2016年7月31日、使徒の働き15章22節から29節。そこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に、彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオケへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダ、およびシラスであった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒及び長老たちは、アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが、私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバ、およびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに衆に一決しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは、次のぜひ必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷を負わせないことを決めました。すなわち、偶像に備えたものと、血と、締め殺したものと、不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上。メッセージ、重荷を負わせることはない。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方、ようこそ見えてくださいました。私たちの願いは、お一人お一人が素晴らしい信仰の歩みを手にしていただくことです。そのためのお役に立つ者たちでありたいと願っていますので、どうぞ遠慮なく、どんなことでもお声をかけてください。私たちは今、使徒の働きの15章というところを先週、そして今週と続けて読んできています。で、その中でエルサレムの教会が教会の始まっていくにあたって決めた一つのとても大切なことをご一緒に見ていこうとしているわけです。そこに入っていく前に、少し大切なことを受け渡していくということについて考えてみたいと思います。日本には様々な伝統芸能と言われるものがあります。歌舞伎と言われるものもそうでしょうし、能楽というふうに言われるものもそうでしょう。その他にもたくさんいろんなものがあります。その伝統芸能は、二つのことにいつもチャレンジを受けてきました。一つは、何がそのものなのかという伝統をはっきりとさせるということです。これが大切なものであるということをはっきりさせて、それが失われないように、あやふやになってしまわないように、違うものとして伝わらないように、この本物であることを守るというのが一つの側面です。もう一つの側面は、それを代々に確かに受け渡していくという側面でしょう。後継者がいる、伝承者がいるということです。あまりにも人々の生活から離れてしまって、あんな古臭いものと言って見向きもされなくなると、後を継いでくれる人たちがいなくなってしまいます。この本物であることを守りつつ、良い形で次の世代に引き継がれていくということ。この二つが伝統芸能の中で一番 重要な繰り返し繰り返し訪れるチャレンジになります。そのことを考えてみますと、伝統宗教というふうに言われるキリスト教もまた同じようなチャレンジの中にあることがわかるでしょう。何が正当的な信仰なのかということを私たちは損なってはならないわけです。何が正しい教えで何は正しくない教えなのかをはっきりとさせる必要があります。そしてそのことを世代を超えて、文化時代を超えて、つないでいくために伝承していくことが必要になってきますね。人々の生活からあまりにも乖離して、あの古臭い宗教は山の仙人の宗教だというふうになったら、引き継いでくれる人がいなくなっていくわけです。そんな意味で何が大切なのか、そのことを確かに伝えていくということが重要になります。その危機をキリスト教は何度も何度も様々な形で乗り越えてきました。その乗り越え方の一番根本になる姿勢のところが、今日の15章のところに書かれていることになります。それは、この教会が直面する一番最初のこの出来事の中で、ああ、私たちの信仰というのはこうやって継がれていくものなのだということがはっきりしたからなんですね。どんな風にはっきりしたのか、そのことをまずはじめに見ていきましょう。そしてその後に、そのことを決めた教会の思いというのはどういうものだったのか、そこにまで足を踏み込んでいきたいと思います。まずエルサレムの教会がこの時何を決めたのかということです。状況は彼らの知らないところに多くのクリスチャンたちが生まれ育っているという状況を聞いたことにあります。今までは自分たちの知っている人たちの範囲、馴染みのある人たちの範囲、誰々の知り合いの誰々というふうに辿ることのできる範囲でした。しかしそれが今や地理的にも随分離れたところにクリスチャンたちが生まれるようになり、そして話している言葉も生活の様式も文化も随分違うところにまでイエス・キリストのことを信じる人たちが起こされてきました。その時に一体考えてみると、このキリストの教えをどういうふうに守っていったらいいんだろうか、伝えていったらいいんだろうか、ますます広がっていくだろうときにどういうものとして伝えられていくのがいいのだろうか、何を守るように言わなければいけないのだろうか、何は自由だと言っていいのだろうか、どんなことを教会としては掲げなければいけないのだろうか。ある人たちはフライングしてエルサレムの教会から先にそこに行ってですね、あなた方が信仰を持って歩んだことは素晴らしいことですと歓迎をしました。さあこれから神様のもとに歩むよ。その時に私たちのように私たちを見習って歩んでください、どうぞあなた方もユダヤの割礼を受けて歩みましょうというふうに進めました。それが混乱のもとだったわけです。そこにいたパウロ、バルナバたちは、一体あなた方は何の経緯を持ってそんなことを言いに来たんですか？あなた方が言ってるそんなことは正しくない。これから多くの異邦人たちが救われてくるとき、みんながユダヤ人のようになってイエス・キリストを信じなければいけない。そんなことはないでしょう。彼らは、本拠地であるエルサレムに戻っていって、そしてそこで話し合いの場を設け、教会としてこれをどう考えるのかということを相談しました。それが結論の出ていくのがこの15章のところになっていきます。これからの異邦人を含めた増え広がるクリスチャンたちに一体何を求めるのだろうかという問いかけです。そのことに対してエルサレムの教会は結論を出しました。簡単に言うとこういう結論です。どうしても外せない本質を損なわないようにしてください。それ以上のことについては配慮を持って歩んでください。以上という決め事です。どうしても外せない本質を損なわないように。 それ以上のことについてはどうぞお互いに配慮を持って歩んでください。以上。この二つの事柄を少し見ていきましょう。まずはじめのどうしても外すことのできない本質というのは一体何のことでしょうか。そのことが端的に現れてくるのは23節の言葉になります。手紙が書き送られていく、その手紙の書き出しの部分になります。何の変哲もない私たちからあなた方へという書き出しに見えますけれども、そこにとても大切なことが隠されています。隠されていると言っても読めばわかることですけれども、少し読んでみましょう。23節括弧の中。兄弟である使徒及び長老たちは、これが差出人です。アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに、これが受け取り人です。挨拶を送ります。と書いています。まず彼らは自分たちのことを何度呼んだか。使徒及び長老たちというふうに呼びました。彼らはイエス・キリストの弟子たちでした。イエス・キリストの持つ教えを信仰として信じて歩み始めた人たちでした。リーダーシップを持ってこのエルサレムの教会を束ねまとめ上げていった人物たちです。人々から尊敬もされていました。立派な歩みをしていたこともあるでしょう。彼らは自分たちを使徒たち、長老たちと呼びます。その時に、兄弟という言葉を使うわけです。そして書き送られていくシリア、アンテオケ、キリキアの人たち。地理的にも離れています。何よりもこの人たちは異邦人だというふうに言われています。ユダヤ人ではない。神の民ではない。律法を知らない。それぞれの歩みをしている人たち。その人たちがイエス・キリストにある信仰を持って歩み始めたとき、彼らのことをこう呼びますね。アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たち。私兄弟、あなたから兄弟たち。と呼ぶわけです。そしてこれが実はありえないことなんですね。彼らという元々の差出人はユダヤ人たちです。ユダヤ人たちは兄弟という範囲を明確に決めていました。それは旧約聖書のあの神様に導かれて神の民とされた私たちユダヤの民族という意味での私たちです。律法を守り行い神の民として誇りを持って歩んでいる私たち。です。内側と外側とがはっきりしていました。律法を守っているのが内側の人です。律法を守って割礼を受け安息日を守っているのが内側の人です。その知らない人、それではない人たち、他の異邦人たち、まさに異邦人というのはそうではない者たちという意味なんです。それが外側の人たち。内側の人を兄弟と呼び、姉妹と呼び、仲間と呼ぶ。外の人のことをあの人たち、私たちの仲間でないという意味で異邦人、神を知らない人たちと呼んできました。その彼らが今や自分を兄弟というあなた方兄弟たちと異邦人兄弟たち、これはありえない呼びかけなんですね。なぜそんな風に呼びかけることができたのかというと、彼らは文字通り彼らを仲間だと思っていたんです。どうしてか。同じキリストにあることのゆえにです。私が今神のものとされているのはもともと神の民の中にいたからではない。律法を十分に守りきることができたからではない。ペテロの言葉を借りれば、私たちだってそんな区引きは追い切れなかった。言うんです。そんな私たちが、イエス・キリストに出会って、この方が私たちを招いてくださって、神のものとしてくださった足りないものを神のものと認めて、身元に引き寄せてくださった。その時に、 先週お話ししましたが、神の名で呼ばれるようになった。神の名で呼ばれるということに本当はふさわしくないのに、そんな私たちをすら一級品のセカンドラインではない一級品の神のものと認めてくださった。そしてあなた方もかつて神の民でなかったし、律法を知らなかったし、旧約の民ではないけれど、同じキリストにあって招かれた。私たちは同じキリストにあるものだと、お互いを兄弟と呼び、姉妹と呼ぶようになった。これが外せない本質ということなんです。私たちの歩みはイエス・キリストにあるものである。これはどうしても外すことはできない。何か律法によるのでもない。人間的な称賛される業績によるのでもない。生まれや血筋によるのでもない。徳を積んだその徳の高さによるのでもない。私たちは皆、誰も同じようにイエス・キリストにあった。神に招かれたものである。これがどうしても外すことのできない本質。これを損なってはいけない。これを曲げてはいけない。これに何かを差し挟んではいけない。これは譲れない。しかしその次に出てくる実際的な事柄については十分配慮をもってするように、それ以上のことをあなた方に重荷として負わせることはありませんと言われます。実際にはどういうことか。29節。偶像に備えたもの、血、締め殺したもの、不貧困等を避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。これらはユダヤ人たちが本当に忌み嫌っていたものでした。ユダヤ人と異邦人とか一緒に歩んでいこうとするときに、顔を合わせて会話をしようとするときに、食卓を共にしようとしたときに、もし彼らが偶像に捧げた肉を食卓に出そうものならば、締め殺してまだ血が滴るようなものをテーブルに乗せようものならば、家族親族の間に不貧困と呼ばれるような近親相関の関係があるということが分かったとするならば、彼らというのはユダヤ人は、本当にそのことを生理的に受け付けられない。自分たちが生まれ育った背景、教えられてきた事柄、受け継いできた文化、伝統、そのことの中で育ってきた彼らには、それはどうしても忌み嫌うべきものとして受け付けられない。近寄ることができない。であれば、そのことについては十分注意深く避ける。時が時なら、場所が場所がならば、許されることもあるかもしれない。でも、あなた方が一緒に歩もうとするなら、このことについては注意深く避けるように。それはお互いに対する配慮の問題です。相手を尊重し、共に歩んでいくために必要な事柄として自分が引き受ける事柄です。外せない信仰的な本質と、お互いに対する十分な配慮を持って歩むならば、それで結構です。以上。本当ですか？神様の言葉をどのくらい知っているか、教えに精通しているか、そのことを問わなくていいんですか？これからクリスチャンが増え広がっていくというときに、その人たちが立派な行いをして、行動が伴っている真の人格者であることを問わなくていいんですか？彼らが礼拝しようとしに来たときに、服装とか、どんな言葉でその褒め歌を歌うとか、どんな楽器を持ってとか、そういう秩序を立てなくていいんですか？そういったことについては、十分な配慮を持ってすればそれでよし、以上と、ここで結論をつけられているわけです。これは非常に大きな事柄です。キリスト教という、こと細かに決めたパッケージ、様式としての教えの形を 彼らは採用することをしませんでした。むしろ外してはならない本質を抑えた上で、後のことについては十分な配慮を持ってするようにと進められていったのです。果たしてこのことは、教会はどんな思いでそれを決めていったのでしょうか。エルサレムの教会にとって、人々が増え広がっていくというのは、どんなことだったでしょう。もともと彼らは、イエス・キリストの弟子たちでした。イエス・キリストが十字架に掲げられたとき、それまで従ってきた自分たちは、自分たちも逃げて隠れて元の生活に戻っていきたい。チリジリバラバラになっていくような気持ちを持っていました。でも、復活のイエス・キリストと出会ったとき、彼らは聖霊を受けるまでエルサレムで待ちなさいと言われます。言葉通りにエルサレムに集まってきました。およそ120人ほどの人がいたと言われます。そこに神様の聖霊が下ったとき、突き動かされるようにして自分たちもイエス・キリストのことを広く伝えていきました。するとどうでしょう。エルサレムの町に方々から来ていた人を含めて3000人の人がこの信仰を持つようになっていったと言います。その後もさらに男だけで5000人の人が増え広がっていったと言います。彼らは想像もしなかったような信仰の歩みの広まりに戸惑ったことでしょう。そんなエルサレムでの歩みがあった時に、時の権威者たちがそのことを潰しにかかり、ちりぢりばらばらに人々は散っていかなければならなくなりました。あの人たちはあっちへ行った、この人たちはこっちへ行った、どうしているだろうかと案じていると、散っていった先から、あそこでもイエス・キリストを信じる人たちが起こされて、教会が出来上がっていった。あっちでもそういうことが起こった。こっちでは、異邦人たちも、というふうに、どんどん、どんどん、自分たちの全く手の届かない想像もしないところから、イエス・キリストの福音が広がって伝えられていくことを聞いています。それを聞いたとき彼らは、これは大変なことだ。どうにか秩序を維持しなければいけない。どうにか正しいキリスト教を教えなければいけない。警戒すべきことだ。と考えなかった。なぜか、神様がこれをしているということを知っていたからです。ペテロの話を聞きました。ペテロはこう言ったんです。天から色気譜のようなものが降りてきて、声が聞こえたんだ。私が清いと言ったものを清くないと言ってはならない。私が清いと言ったもの、清くないと言ってはならない。神様の声が三度も聞こえた。そして私は、コルネリオという、今まで関わったことのない人のところに行って招かれて、イエス・キリストが伝えられていくのを経験した。これは私がしたのではないんだ。神様が清いものと認めて人々をエコひいきしないで招いておられることを私は知ったんだ。神様がそうやって門を広げておられるのか。パウロの話を聞きました。バルナバの話を聞きました。あそこに行ったら、ユダヤ人の街道に行ったら最初に信じる人たちがいて、さらにその向こうに異邦人なのに同じことを信じる人たちがいて、そこに私たちと同じ聖霊が与えられて、それを見るにつけこれは私たちがしたことではないんだ。そうなのか。パウロがバルナバが熱心でどんどんどんどん勢力を増やしていった彼らの努力のゆえではないのか。神様がこうして人を招かれているとするならば、これは大いに喜ばしいことではないか。私の能力の限界、私の受け止められる限界を超えて神様が素晴らしい広がりを見せてくれているなら、これは素晴らしいことだ。では、どうしようか。何を伝え、何を求め。そうだ。イエス様がしていたことを思い出してみよう。イエス・キリストは、人々に何を求めたでしょうか。イエス・キリストというのは本当に理解できない人物でした。というのは彼はあからさまに律法を破っていったんですね。異邦人もそうです。 罪人と言われる者たちもそうです。遊女と言われる人たちともそうでした。一緒に食卓を囲んで、彼らと親しく話をする。そんなことはしてはいけなかったんです。罪人と交わってはいけない。ましてや、異邦人たちとも食卓を共にすることなどありえない。家に踏み込むことだってありえない。でもその戒めをイエス・キリストは明確に破った。あなた方の先生はなんであんな人たちのところにいつも行くんですかと何度も何度も指を刺されながら、でもそれをやめなかった。しかも、安息日にしてはならないと言われていることをして人々を助けた。パンを分け与え、どこどこから取り上げて起こし、そうやって安息日を破っていった。その一方で、イエス・キリストは非常に厳しく律法の進化をとってもいます。パリサイ人たちが言いました。パリサイ人というのは、当時では火のつけようのない、火の打ちどころのない人物たちで、律法を守ることにかけては右に出る者たちがいない素晴らしい人物たちでした。その彼らを魔法に回して、イエス・キリストはこう言ったんです。ああ、忌まわしい者たちよ。忌まわしい。こんなに立派な人たちを指して、こんなに熱心に信仰深く歩もうとしている人たちを指して、あなた方は口先で神を敬うけれども内容が伴っていない。あんなに努力している人たちな。イエス様は三条の水訓においてはその立法の一箇所一つ一つを取り出して、言葉に表されていること以上の中身、心の本当の奥底にある思いが伴わなければと問いただします。そこまで厳格に彼は律法を突き詰めて神の前にある姿として提示するんです。あからさまに律法を破っておきながら、こんなにも厳格に律法を重んじて歩む。一体これは何なのか。イエス・キリストがある時問われたことはこうでした。律法の中で一番大事なのは何ですか？イエス様は二つのことをおっしゃいました。あなたの心を尽くし、思い尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが一つです。そしてもう一つは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これが二つ。ここに律法のすべては全うされるんだ。そうなんです。イエス・キリストがあからさまに律法を破ったことも、厳格なまでに律法を突き詰めていったことも、ここに集約される。あなたの神である主を愛せ。それゆえに、あなたの思いの一点も曇ることなく、神の前に、神にふさわしく歩むように。その一方で、あなたの隣人をあなた自身のように愛せ。だから必要があれば、誰であろうがその食卓のところに行き、いつであろうが安息日を破って手を差し伸べ。この方の前、神を愛し、人を愛する歩みが成就する。そして人々をその歩みに彼は招き続けた。手を伸べ、教えを説き、弟子たちを集め、さらに多くの人々に語り、理解できない、反感を買う、妬まれる、恨まれる。その中で鞭打たれ十字架に掲げられて、しかもその中にあってさえ身代わりの死を贖いの命を通して人々を神のもとに招こうとされた。私たちはそのイエス様にあって歩んでそのことを思ったとき、最初の教会は私たちもまたイエス・キリストの歩みを共にするのだ。神を愛し、人を愛し、私たちがイエス・キリストにあるという歩みは、決して損なわれてはならない。そしてそれ以上のことは、神を愛し、人を愛する歩みとして、それぞれのところに伝えられていくのだ。そして教会は、その時に、非常に興味深いことを一つ付け加えて行っています。それは、誰をこの手紙と一緒に送るかを決めていったんです。その実際の人物は、バルサバと呼ばれるユダ、およびシラス。 キリストのために命を投げ出すというパウロ、バルナバ。この4人を手紙を携えてアンテオケの教会に送り出していきました。かつて、エルサレムから勝手に行った人たちは、何々しなければいけない、こうでなければならないと人々を不自由にがんじがらめにしようとしました。しかし、今度送られていく、襟抜きの4人は違う。この人たちは、神のため、あなた方のために使わされていく。実際にどういうことが起こったか。29節。ごめんなさい、30節のところ。さて、一行は送り出されて、アンテオケに下り、教会の人々を集めて手紙を手渡した。今言った内容が書かれている手紙です。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。この手紙は励ましの手紙だったんです。命令でも掟でも定めでもお触れでもなかったんです。これをしなければならないというメッセージではなく、こう歩んでくださいという励ましに満ちた手紙でした。そしてその手紙を持っていったパウロ、バルナバ、シラス、ユダ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけたというんですね。彼らがキリストにある素晴らしい歩みを全うしていくように力づけ励ました。最初の教会から、イエス・キリストの恵みと、そこにある神を愛し人を愛する歩みを説く彼らは、人々がそう歩むように励まし、力づけ、それがますます広がっていくように、手渡されていくように、その手紙を書き送っていったというんです。私たちは、今、その流れの中で、お一人お一人が、なおキリストにある歩みをするように。そして、神を愛し、人を愛し、それぞれのところに歩むように、励まされています。力づけられています。促されています。もし今日初めて来られて、キリスト教ってどういうものなのだろうか、興味を持っていらっしゃる方、ぜひ、キリスト教とは何なのかを知っていただきたいと思います。それは、制度化された教会のことでもありません。体系化された神学のことでもありません。こういうふうに歩むべしという道徳の様式のことを指しているのでもありません。キリスト教というのは、イエス・キリストにある歩みを、神を愛し、人を愛し、歩んでいる一人一人のことを指して言っているものです。教会の中で繰り広げられること以上に、毎日毎日お一人お一人が出て行って家族と過ごし、仲間と過ごし、友人と過ごし、仕事を責任を果たし、そうやって歩んでいる、そのところにあるものです。イエス・キリストにあって、神を愛し、人を愛し、歩んでいる、その人のところにこの道がある。伝統芸能宗教のことではありませんけれども、私たちはパッケージになった。キリスト教というものを伝えようとしているのではありません。それを維持しようとしているのでもありません。それを掲げているのでもありません。私たちにとって一番大事なことは、イエス・キリストにあって歩む者たちが、神を愛し、人を歩んでいる、愛し、歩んでいる、その道です。そしてお一人一人にそう歩んでいただきたい。教会はそのいつも励ましであり力づけるものでありたい。これから信仰を持とうとしている方、クリスチャンになったらこう歩まなければならないというものは本当にごくシンプルなことです。イエス・キリストにあって神を愛し人を愛し歩むこと。既にクリスチャンとされている方、毎日の生活がますますそのようなものであるように心から願っています。最初からそうなんです。そして時を経てなお同じです。私たちがキリストにあって歩むこと。神を愛し、人を愛し、そのことはお互いに対する十分な配慮となって現れて、私たちの歩みに反映されてきます。お一人お一人がその歩みに 本当に大きな喜びを持って歩むことができるように願っています。そして神様が今週もそれぞれの使わされていくところにその歩みを開いてくださるように、備えてくださるように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。